ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
ああ、大仕事がやっと終わった。一息つくために久しぶりにあのお店に寄ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
こんばんはマスター、いつものアイスコーヒーお願いします。
ああスナちゃん、久しぶり。
お久しぶりです。
いやーやだ、久しぶりだね。どうぞアイスコーヒーです。
いただきます。ん？なんかまずくはないですけど、なんかいつもの味と違うような。
あーバレた。いやですね、実は新メニュー開発でしばらくこもっていて、ここに立つのも3週間ぶりなんで、ちょっとコーヒー作る感覚がね。ああそういえばスナちゃんもかなりご無沙汰ですよね。
そうなんです、会社の大きなプロジェクトに参加してた関係でちょっと空いちゃいましたね。
へえ、大きなプロジェクト、じゃあ刺激もあったんじゃないですか。
まあそれはそうなんですけど、周りの人たちがみんな優秀で、まあ、むしろちょっと仕事の自信を失っちゃったんですよね。
仕事の自信を失った、そんなスナちゃんに朗報です。
朗報？
はい、この後常連さんにフジテレビチーフビジョナリストの清水俊弘さんと、そしてお客様に税理士で作家の田村真美さんをお招きして、できる仕事の思考法をテーマにお話しするんですよ。ほらほら、ちょうど二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにフジテレビチーフビジョナリストの清水俊弘さん、お客様に税理士法人エバト、江戸に波に、まあ、扉の戸ですね、はい、と書いてエバト会計東京支社長でトライビジネスソリューションズ代表取締役社長の田村真美さんをお迎えしました。清水さん、田村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは清水俊弘さんのプロフィールです。フジテレビに入社後、政治部記者として小泉総理番などに従事した後、報道番組やニュース番組のディレクタープロデューサーなどを歴任。現在はニュースサイト FNN プライムオンラインや総合エンタメメディアフジテレビューなど、テレビ局のデジタルコンテンツ戦略を推進するほか、 YouTube 番組仕事好きリーダーたちの思考法入門編を配信されています。
清水さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さん、どうですか、この1年間っていうのは、まあ、テレビ業界もね、まあ、コロナもあって、あ、視聴率上がった下がったとかいろいろあったと思うんですけど、清水さんの周りではどういう変化がありましたか。
あの、私自身で言うと、はい、まあ、いろんな事業をまた立ち上げたりっていうのをしてるんですけど。
またやってんすか。
はい、
もう清水さんといえばね、あのフジテレビでチーフビジョナリストというね、はい、未来に向かって、うん、フジテレビの未来に向かって新しいことをどんどんやっていこうっていうことをもう率先してやってる方ですよね。
はい、
そしてそのチーフビジョナリストである清水さんが最近また新しいことをやってると。
はい、あの6月からカタカナで仕事好きと書く、はい、あの YouTube チャンネルを立ち上げまして、
はい、
仕事好きを増やして世界を変えるっていうちょっとミッションを、あの一つ掲げて。
あ、面白い。
はい、まあ、本当にコロナ禍の中でやっぱりこう仕事楽しくないとか、やっぱこう、ね、うん、今までの通りの仕事ができないっていう人がやっぱり世の中にすごい多いし、
コロナで仕事がつまらなくなってるかもしれないわけですね。
はい、でそういったことをこう私と同じような感覚を持ってる仕事好きな人たちってたくさんいて、
はい、
でその人たち 類に自分たちの経験であるとか、うん、思考法をこう語ってもらうことによって仕事ってもしかしたら楽しいかもしれない、いろんなことが自分もできるかもしれないって、まあ、思ってもらうような、今は YouTube チャンネルなんですけど、教育事業、コミュニティ事業みたいなものをこうやりたいっていうことで今スタートさせまして。
面白いですね、
はい、
で仕事好きな人が集まって仕事の好き、うん、いかに好きかとかどうなったら好きになるかを語ることで、結果的に、まあ、自分はあんま仕事好きじゃないよとかちょっと悩んでる方に、うん、まあ、ヒントになったり元気になってもらいたいっていう、
はい、おっしゃる通りですね。
なるほど。これはあれですね、じゃあ YouTube で仕事好きって検索すれば、
うん、はい、カタカナで仕事好きと書いていただくと、はい、多分上にすぐ出てくると思います。
なるほど、うん、というわけでじゃあぜひ皆さんもこのね、仕事好きという YouTube 番組、チェックしてみていただきたいというふうに思います。
続いて田村真美さんのプロフィールです。大学院修了後、都内の大手税理士法人や埼玉県内の税理士事務所を経て、東京都足立区に自身の税理士事務所を開業されました。現在は税理士法人エバト会計東京支社長やトライビジネスソリューションズ代表取締役を務めるほか、8月には日経 BP から普通な私でも仕事ができるようになる34の方法を発売されました。
というわけで田村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は田村さん結構今注目されている方で、実はあれですね、まずブログがすごい有名ですよね。
そう、
いや、足立区の税理士のブログみたいなタイトルの、
はい、そうですね、はい、なんかちょっと自分で有名っていうのが恥ずかしくて何とも言えないんですけど、
結構面白いブログを書いて、それで注目を浴びまして、はいはい、それで、1冊目の本をね、はい、マーケティングに関する本を出して、はい、それで結構話題になって、そして今年の8月には日経 BP から2冊目の本として、はいはい、普通な私でも仕事ができるようになる34の方法というのを発売したわけですね、はい、これどういう本なんですか。
はい、まあ、端的に申し上げるとこちらの本なんですけど、私の十数年間の仕事術をまとめた本になってます、はい、うん、で、まあ、私がどんな人間かっていうと、まあ、とにかく私やる気ないんですね。
あ、仕事が嫌い。
いや、もう嫌いなんですよ。自信もないし能力もない人間でして、
清水さんと、まあ、真逆じゃないですか。あ、清水さんもちろんね、自己の評価とかは別ですけど、うん、仕事は大好き。
そうですね、仕事大好きです。
田村さん仕事が嫌い。
そうなんです、そうなんです。この本は、まあ、仕事を楽しもうぜとか面白くしてやろうぜ、ギラギラやりたいことやってこうぜという前向きな内容ではなくて、まあ、どうせ仕事はしなきゃいけないんだから、だったらうまい距離感で仕事と向き合うにはどうしたらいいっていう、ネガティブじゃないんだけど前向きでもない、そんな仕事に対しての考え方をまとめた本になる。
面白い。清水さんからご覧になると田村さんみたいな方ってどうですか。
僕自身も別にこう仕事でなんだみたいな話をこうやっぱりよくするようにしていて、やっぱ仕事と作業はやっぱり別物なんですよね、うん、せっかく仕事をやるからにはこう作業とやっぱり違って、もうどんな新入社員で AD の時とかってこう弁当を取ったりコピー取ったり、先輩がこうね、インタビュー取ってきたのをこう起こしをしたりみたいな作業とかって、はい、これを作業にしちゃうともう何にも意味がないんですけど、
仕事と作業は違うわけですね、
はい、はい、作業を仕事に変えていくと、もう先輩ってこういうインタビューのやり方やってるんだ、自分はこういう風にやろうと思うと、すごくこう自分も取材現場に行ったかのような感覚になれるし、弁当もただ弁当を取ってくるだけだとただの作業なんですけど、この先輩は今このタイミングでどういうものを食べたら元気、うん、楽しく明るい現場になるかなっていうのをこう考えたりみたいなことをすると、すごいこう楽しくなるよなっていうことを考えて、で、仕事ってと作業は違うんだよ、仕事は楽しいんだよって思ってもらえるようなものを作りたいなと思ってるので、僕根底に流れてるの実は同じだなと思ってるんですよね。
つまり仕事、うん、清水さんがおっしゃる仕事っていうのは、そのやる方の意思というか、はい、能動的な意思みたいなのが入って、はい、やるから結果的に楽しくなっていくみたいな感じで、はい、ずっと受け身でお金のためだけになると作業になるっていう、はいはい、とはいえ、まあ、楽しさは見出したいけど、はい、なかなか見出せないような方々が、はいはい、つまりどっちかというと作業に近い仕事をやってる方が、はい、日本中には多分いっぱいいらっしゃって頑張られてるわけですよね、はい、でこの34の方法ということは、34で、はい、その、そういう人たちが仕事がよりできるようになる方法を多分提示してるということだと思うんですけど、はい、まあ、理想はこれ34全部聞きたいんですけど今日は時間もないので、はい、特にこの本でこの辺はポイントですよとか、はい、これ皆さんちょっといいですよっていうのあったら教えていただけますか。
ですね、まず自分の立ち位置を客観的に分析するっていうのがすごい重要だなと思っ ているんですね。今自分はどういう能力を持っているのか、こういうことができるのかっていうのを棚卸ししてもらって、それが本当に身近な上司が求めてることなのかっていうのを一回考える。
なるほど、
うん、なんか自分ができることとやりたいことと、会社であったりとか上司が求めてることって実はミスマッチが起きてるから評価されないってこともありえるかもしれないので、
その本を書いて、この本を書いたっていうことは多分田村さんもそういう経験があったっていうことですよね。
そうですね。
例えば自分の場合は、はい、田村さんの場合は自分を客観視した結果、はい、イメージとその自分の能力とで何にズレがあったみたいなのあるんですか。
最初税理士事務所に勤めた時にとにかく高度な税務知識を求められてると思ってたんですね、
うん、
だけどやっぱり新入社員の私に求められてたことって、ちゃんと綺麗にコピーを取るであったりとか、うん、きちんとほうれん草をするとかそういったことなのに、うん、それが実はおろそかになってたっていうようなミスマッチがあったなっていうのを、
税務、うん、の知識とかそういう前に基本の仕事をするの基本の基本みたいなのを実は求められてた、
求められてた。
じゃあそれを客観視できるようになったら変わってきたっていう、
は
い、
変わりましたね。
なるほど、はい、清水さんどうですか今の話は。
私コピー取ったりとかそういうのがすごく苦手で、ただ私の中では作業ができないとイコールでしかなくて、うん、自分のやるべき仕事は何かっていうのは、うん、まあ、ちょっと言い訳も含めてこう考えてる部分って多分こうあって新入社員の時から。いや本当にこれは私の友人が言ってたんですけど、うん、こう勝ち組になるかどうかっていう、こうね、ビクトリーの勝利の勝ち組じゃなくて価値のある、はい、バリューのある組、あ勝ち組になりましょう、
価値が高いの方の勝ち組ね、
はい、なりましょうっていう風に言っていて、うん、根底でこう仕事できないっていうのは同じで、
なるほど、
できなくても別にこういいやと思っちゃうか、こうね、上司に向かって何をするかっていうのを考えるかっていう多分違いなんでしょう、うん。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。これからさらにですね、できる仕事の思考法というお題のもとで、特に今週はですね、自分にフィットする仕事とはというテーマでお送りしたいと思います。じゃあまず田村さんからお伺いしたいんですけど、自分の力を発揮できたり成果を出せる仕事っていうのを今も田村さんはあんまり好きじゃないって言ってるんだけど、はいはい、でも税理士といってもそれなりに成果は出てるし、今こうやってテレビやラジオにも出るようになってるわけですよね。どうやって行けばいいっていうふうに考えられてますか。
ですね、もう常にやっぱり自分の売りになりそうなところをまあ徹底的に棚卸しして、
うん、
であとその武器で戦えそうな仕事場所はどこかっていうのを定期的に分析するようにしてて、
もうそれも自分で習慣づけてるわけね。
してますね、はい。やっぱり税理士で開業するってなった時にやっぱり23区のやっぱ千代田区とか新宿区、渋谷区とかで結構開業する人が多いんですね。ってなった時に、じゃあ私そこで行けるのかなって、まあ、起業数は多いかもしれないけどやっぱり税理士の数もべらぼうに多いわけで、うん、そこに私戦えるって思った時に、住んでるのが足立区だったので、うん、じゃあ足立区って税理士の数どのくらいなんだろうって調べた時にやっぱり千代田区とかに比べるとやっぱ少なめではあるんですね、
うん、
であと私性別が一応女性なので、
はいはい、
女性の税理士って税理士会で全体の2割弱なんですね、
うん、
だからその性別のところでも一つ差別化にはなるので、うん、じゃあこれは一発ちょっと足立区でやってみようみたいなのでやらせていただいてんですね、
うん、なるほど、はい、清水さんどうですか今の話は。
私の定義で言うと仕事好きですよね。ここでやってみてどう、ね、こう他新宿とか渋谷じゃない足立区でやったら何か自分は活かせるんじゃないか、うん、それとももはやこう考えていて自分が能動的に取りに行ってる話じゃないですか、
うん、
で私自身もこうテレビ局入ったのはもともと VTR ドキュメンタリーとか作りたくてこう入ったので、
はい、
別にデジタル向いているって当時別に全然思いもしなかったし、まあ、
突如降ってきたわけですね。
それはもう
デジタル部門に移ってくださいと、
はい、人事異動という、ね、こう会社の仕組みの中で上司がお前に任せたいみたいな話があって、はい、
清水さんと田村さんのもう一つの違いは、うん、 あの田村さんは税理士いわゆる私業だから、うん、自分であるそれなりに仕事とかお客さんを選べるわけですよね。で清水さんは逆にフジテレビという大変立派な会社だけど大きな大組織だから、はい、上から降ってくるから、うん、あの人事異動が、はい、必ずしもそれこそ自分がやりたいことに、うん、ところに振られるとは限らないというか、そっちの可能性少ないですもんね、はい、
そうですね。この人間別に希望してる希望してないじゃなくて、この人間に仕事を与えると何か新しいことを生み出すぞっていうことを、まあ、このデジタルの仕事をやる中 で1年に1回何か新しいことが立ち上げようって常に思っているの でその中でこう YouTube の事業がこうやったら面白いなっていうふうに。
清水さんは例えば、はい、フジテレビの組織の中で、うん、ちょっと失礼な質問かもしれませんけど、はい、どんな仕事が例えば 仮に事例で来ても、うん、はい、多分楽しめると思いますか。例えばちょっと言い方が悪いけど、例えばずっと掃除だけしてる仕事とか、はい、ずっとコピーだけ取ってる仕事とかしても楽しめると思います、う
ん、多分なんですけど楽しめるんだと思います。とは言いながら、それを本当に、まあ、分かりやすく結局こうね、石の上にも3年とか言われますけど、はい、まあ、3年続ける意味があるのかどうかって、やっぱりこう自分の中で、なぜ会社は自分に掃除だけを3年間続けろっていうのかどうかっていうのが、うん、疑問に思えるんであれば多分楽しく続けられる。でそれがこれ絶対意味ないなっていうふうに、もう断定自分の中でしてしまうんであれば、もしかしたらこの会社をもう辞めますって言ってこう、ね、違うところに行った方が自分の能力開花させられますっていうふうにいくかもしれない。
そこの差なんですね、うんうん、受け入れちゃってもうつまんないけどやるってなった瞬間に作業になっちゃって、うんうん、はい、なんか価値とか意味があるからやってんじゃないかって考えた瞬間に仕事になるっていう、
やっぱりここね、掛け算が何かこう生まれる時っていうのは違うものにこう、ね、やってみるっていうのはまあ意味があるなという。
田村さんどうですか、はい、今の清水さんの話聞いて、
まあ、この仕事やりなさいって言われて、うん、何の違和感も感じなかったらもう全然多分私淡々とやり続けるんですよ。あまり新しい仕事を考えるっていう方が結構苦手なことではあるので、はい、うん、なんか意外に新しいことやってそうに見られがちなんですけど、はい、意外とこうなんか淡々とした、
まあ、税理士としては淡々としてるし、はい、ブログも淡々と書いてるしみたいな、
はい、なのでまあ
でも、
はい、
清水さんから見ると、はい、多分田村さんがそうやって足立区を戦略的に選ぶとか、はいはいはい、そういうのは工夫してるわけだから、うん、その時点で実は仕事を楽しんでるんじゃないですかっていう多分問いかけだと思うんですけど。
なるほど、私は逆にそれもう消極的な、うん、選択の仕方だと思ってたので、うん、逆に清水さんがそういう風に言われて、私割と仕事やってたんだなって、ちょっと
自己肯定感
がすごい今上がりましたね、
うん、僕もう一つお二人に聞いてみたいんですけど、まあ、よく転職っていう言葉があるじゃないですか、はい、まさに自分に合う仕事合ってない仕事とか、はい、そういうのって本当にあるんですかね。フィットする仕事ってどうやって考えれば、例えば清水さんとかいいと思います、
はい、やっぱりこう仕事ってやりたいやりたくない、できるできないっていう軸がやっぱりこうあると思うんですけど、
やりたいやりたくないって意思とできるできないっていう、まあ能力、はいはい、その二軸だってことですね。
そうですね、は
い、
で多分世間的にはやりたい仕事で自分ができる仕事だと多分
一番ハッピーだって思ってますね、我々ね、は
い、言われがちだと思うんですけど、はい、でも大してやりたくない仕事ってできない仕事が本当に不幸せかっていうと、私テレビの仕事の中でこうデジタルの仕事とかって、はい、別にやりたくもなかったですし、
やりたくないわけですよね、もともとね、はい、
でもともともう本当にずっと僕ガラケーを持ち続けてたっていうぐらい、
スマホに移行できなかった
と、はい、
つまりデジタル全然得意じゃない、
そうなんです、はい、けれど、まあ、会社からそこにこうやってみろっていうふうにやったら、まあ、ありがたいことに、まあ、フィットしてる仕事に今すごくなってるんですね。
やりたくなくて、はい、できない仕事をやってたら、はい、結果自分でフィットしたと、
はい、
結果的にやりたくもなかったし、はい、できもしなかったけど今楽しいっていう、
はい、そうですね、はい、そして結局仕事ってこう、ね、自分のためにこうなるのか誰かのためになるのかっていうところだと思うんですけど、まあ、両方のことができているのでこう充実感がやっぱりすごく高くこうできてるなというふうに思ってます、ね、
田村さんどうですか。僕なんか清水さんの言ってることすごい素敵だなと思うんだけど、うん、これ清水さんだからできるのかなっていう気もどうですかね。
なんかやっぱ清水さんだからって思うところはあるんですけど、うん、
私も掃除でもいいかもしれない、
そう一個だけ確かにいやいや言われて やらされたことがあるんですよ、ね、はい、それは私もともと文章を書くのがすっごい嫌いなんですよ、もう
本2冊出してるんですか。
そう、もう本当これのちょっと話させてもらってもいいですか、
はい、
私、前々職の会社で勤めてた時に、これからは
それも税理士さんじゃない時、
税理士事務所に勤めてた
時の仕事ですね、
はい、の時に、まあ、これからはどんな職業でも発信が必要になってくるから、はい、文章力を鍛えるためにブログを毎日書けって言われたんですよ、うん、仕事で
まさにやりたくなくてできない仕事だった。
そういやそんなの私できませんと、文章なんて書けませんって言って、まあ、だけどとりあえず毎日書いてみなさいって言って、毎日いやいやながら書いてたらちょっと楽しくなっちゃったんですよね。
へ
え。でそれから、まあ、その職場を辞めた後も自分でブログを書き始めるようになって、うん、書くようになって、
それで注目されだしたんですね。
そうなんですよ。だから嫌なことでも続けてると何かにつながる可能性があるっていうか。
それは理由は何なんですかね。
褒めてくれたんですよね、上司が。とにかく自己肯定感がない人間だったので、書くことで逆に今まで気づかなかったんですけど、自分の考えとかを可視化できるようになって、うん、自分の考えを整理できるようになったりとかして、割と人生が豊かになったっていうのがあります
ね。で今となっては本を2冊出してるわけですからね。
奇跡ですね。
清水さんどうですか、今の僕としてはすごいいい発見だったんですけど、はい、まさに周りがちょっと一声かけてあげると、うん、自力じゃないんだけど周りの環境でそうなっていくっていう。
そうですね。
でも結構今のはいいヒントですね、
う
ん、
そうですね、うん、
自分が上がるっていうのも大事だし、うん、あともしかしたら自分の周りでつまらなくてやりたくなくてできないと思ってる人たちにちょっと声をかけてあげたり、うんうん、認めてるんだよってやってやりあげるだけで実は違うかもしれないっていう、はい、なるほどね。もう一つあのお二人からお伺いしたかったのが、先ほどちょっと清水さんおっしゃってくださったんですけど、3年ぐらいは続けた方がいいんじゃないですかみたいな、石の上にも3年みたいな話ってよく言いますよね、うん、はい、あれって清水さんどう思われますか。
やっぱこう石の上にも3年とかね、桃栗3年みたいに言われるように、3っていうのは1個のこう意味のある多分数字で、1年目はね周りのやり方をこう習うのに必死で、2年目はじゃあこうね自分なりにこう壊してみたりとかね、新しいやり方をやってみるっていうので、3年目からこうオリジナリティの本当に違う世界をこうやってみるっていうこと、うん、っていうので多分3っていう数字が言われてるんだろうなとは思う時があって、じゃあ、まあ、
だから清水さんとしてはこの1あの3年続けるべきっていう考え方は悪くないよって思ってるっていうことですよね、は
い、あながち悪くない、
自分で工夫したり、ね、はい、あの学びもあるっていう。田村さんはどうですか、今結構、3年は続けた方がいい。
いや私これケースバイケースだと思ってて、うんうん、もしあなたの業界が勤続年数を評価される業界であるならば、やっぱりもしかしたら3年居続けた方が転職有利かもしれないし、でもそういうのを気にしない業界だったら別に3年経たずとも転職してもいいだろうし、うん、だから結局あなたがどう生きたいかで、うん、その業界はどうなのだと思うんですよね。
ここもすごい面白いなと思ったのが、うん、清水さんはまあ、フジテレビという天下の大企業じゃないですか、降ってきたことをそこを受け入れると、ただ清水さんは非常に自己肯定感がいい意味で高いから、それを楽しく受け止める力があるので、ちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、大企業で非常に楽しめるタイプの人材の、うん、で田村さんは逆にいわゆる私業で自分で仕事は選べる感じで、そこの違いって多分やっぱありますよね、
はい、気持ちよく仕事ができるのかとか、うん、能力を活かせるのかっていうのを考えて場所を
選んだ方がいいっていう、はい、ことですね。清水さん、田村さん、ありがとうございました。いやすなちゃんお二人の話めちゃめちゃ勉強になりましたね。
めちゃめちゃ面白かったですね。なんかキャラクターが二人とも対極で、
はい、
でもまあ仕事の話ですけど、会社員として仕事が降ってくる清水さんは、うん、それが別にやりたいことではないけどやるべき仕事に変わっていく、
はい、
で対する田村さんの方は自分の売りになりそうなところを徹底的に考えて、その武器で戦えそうな仕事を、まあ、定期的に探すっていう、
うん、
アプローチは真逆なんですけど、
はい、
ゴールはなんか不思議と同じような感じなんですよね。
ですね。そしてもう一つの鍵になる言葉がそこで重要なのが自己肯定感、まあ、おそらく清水さんはもともと自己肯定感が高いんで、一見やりたくない仕事でもでもそこに何かやりがいがあるんじゃないかって見つけていく、うん、田村さんは自己肯定感がもともと低いので、そういうことは得意じゃないんだけど、でも周りの人がちょっと何か声をかけたり認めてくれることで自分の自己肯定感が上がっていく、この辺の違いみたいなのが なんか自分がどっちなんだろうっていうのを考える意味でもすごく参考になりましたよ ね
考え方一つで全部変わっちゃうんです ね。
あ、そうそう、すなちゃん、来週も清水さんと田村さんにお越しいただく予定なんですけど、どんな話が聞いてみたいですか？
うわー、今日は自分自身に関する話だったから、そうだな、次回は対人関係、人との付き合い方ってどうですか？
あー、それいいですね。では来週はそのテーマでお話しするようにお二人にお願いしておくので、来週も忘れずに浜カフェに来てくださいね。
はい、絶対来ます。じゃあコーヒー代ここに置いてきますね。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。できる仕事の思考法というテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで本日のお客様、田村真美さんの本をご紹介します。普通な私でも仕事ができるようになる34の方法が日経 BP から発売中です。ぜひチェックしてみてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が74万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、できる仕事の思考法、出演は常連さん、フジテレビチーフビジョナリスト清水俊弘、お客様、税理士法人エバト会計東京支社長、トライビジネスソリューションズ代表取締役社長田村真美、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。